者いきたいと思います。質問者じゃありません。熱いので上着を脱がせていただきます。ご了解ください。先ほど、特別賛美、今日は、2曲やりましたけれども、それはですね、少し前にしましたけれども、今日の夕方ですね、東京安定教会でいつもインターネットテレビというのをやってるんですけども、先月から2限中継というのが始まりまして、東京でそれをインターネットで全国に流してるんですね、世界に流してるんですけれども、それを同時中継することが始まってですね、地方のいろんな教会の。先月はまあ沖縄をやったみたいですけれども、沖縄ちょっと映画だったけど音声がうまくいかなかったみたいなんですね。で、今日は長崎教会で、その先の下市の姉妹たちが、全国ゴスペルグループコンテストの第4回大会の時に優勝しましたので、その曲を歌ってほしいというふうに向こうからの要請があったんですね。で、5時からリハーサルで、6時15分から向こうが始まって、最初に今度の白馬でやります映画ミッションの映画をやるんですけども、その映画を紹介した後に、その今までの大会の優勝曲を順番にやるそうで、長崎は6時40分から45分ぐらいになるとか言ってましたけれども、それをやることになっております。ぜひ皆さんですね、興味と関心のある方はお越しください。また来れない方はぜひインターネットテレビでですね、どこでも見れますので見ていただければというふうに思います。で、また7月18日もですね、また出ることになっていますので、ぜひ皆さんを覚えていただければと思います。で、その後今日は私は福岡の方に行ってまして、福岡で田んぼの実践の正解があるので、福岡の方に行きます。福岡県の5つと佐賀と大分の教会、あと他教会も人が来られますので、そちらで保証しますので、私は夜はいませんけれども、第4回大学に私は出ないので、ちょうどよかったなと思っています。で、今日はそのまま東京アンドロイドでやっているカリスマ礼拝の第7礼拝の最初に来まして、その後、短くセミナーと実践をしますので、ぜひですね、おいでになっていただければというふうに思います。ですね、そしてまたですね、先週、すごく嬉しいことがいくつかありました。で、実は今、先週も話したと思うんですけれども、毎週毎週必ずですね、私、九州のところもありますけど、必ずどこかで救いが起こっています。しかも明確な救いが起こっています。救われた人が教会につながってくるというね、事柄も始まってきています。で、先週はですね、八代に行ったんですけれども、八代に行きましたら、八代教会はですね、数ヶ月前までですね、毎月成果をしてたんですけど、人が全然集まってこない状況だったんですね。で、以前いた方もちょっといろんな情報が聞こえなくなって、全然集まってこなかったんです。ところが、2、3ヶ月前で、3ヶ月前かな、一人のご婦人がいろんな情報で帰ってこられました。そしてその次の時に、義理のお父さんを連れてですね、ご主人のお父さんを連れてこられて、もう80以上の方なんですけども、その方が、帰り落としが一番回ったんですけれども、最後までいるってご本人が言って、そして残られて、イエス様を信じて、そして帰ってかれたんですね。で、今回はですね、今度はですね、もう一人、随分前に教会を離れてしまった、ご婦人がいたんですけど、その方がまた帰ってきたんですね。それだけじゃなくて、その、少し前に戻って帰ったご婦人が、今度は、お嫁さん、ご自分の息子さんの奥さんであります、お嫁さんを連れてこられました。そのお嫁さんは、生まれて初めて教会に来たそうですね。CS も行ったことがなかった、生まれて初めてだったと思うんですね。でところが、1時40分までしか、あ、3時40分だったかな。というか、40分までしかいないということだったんですね。でそれで、2時までするようだったのかな、中だったんですけれども、で、まあ、40分になったから言ったんですね。もう時間ですから、無理しなくて帰られてもいいですよって話をしたらですね、もうちょっと聞いていきたいって言ってですね、残っておられて、そして、でもやっぱり時間が来たんで、という時にですね、じゃあご主人のこと、そのお母様からすれば息子さんのことなんですけども、ちょっと今病気になっておられて、いろんな状況なので、その人のために祈ってほしいと言われたんですね。じゃあお祈りしましょうってことになったんですね。で、まあ、恋愛の正解中ではあったんですけども、ちょっとそこで、じゃあみんなでお祈りしましょうってことになったらですね、言ったんですね、その前にイエス様を信じられて、それから祈りましたかってことを言ったんですね。そしたらですね、まあ、そこもすでに説教してましたので、キリストのことを、その方が、はい、信じますって言われたんですね。じゃあ一緒にお祈りしましょうって言って、こうね、その方にこう一緒にお祈りをしたんですけども、その時ですね、交流っていうか、もうボロボロ泣きながらですね、本当に心から泣きながら真剣に悔い改めになされたんですね。ちょっとああいう悔い改めというのは久しぶりでした。本当に心から涙を流して悔い改めしながらイエス様を信じられたんですね。そしてその後ご主人のためにもお祈りしたんですけれども、はっきりイエス様を信じられたんですね。で、その八代の教会は説明ましたけれども、熊本から応援が来てたんですけれども、なかなか人が来なかったんですが、今次々にこう人が来られたり、離れてきたら帰ってきたりして、これ して、神様の働きの技が進み始めています。で、なんかすごく私は嬉しかったんですね。こう本当にこっちまで嬉しくなるような明確なスケールね、そしてこう肌肌が始まってきて、この前は義理のお父さんで、今度はお嫁さんが来られてですね、イエス様を信じてきて、そもそも家族に非常に祝福が始まってくるわけですね。で、それを見ていない方で久しぶりに帰ってきた方もですね、一緒にゴロゴロ泣きながら感動しておられました。で、神様が今はっきりその主の手を伸ばしておられることを思います。皆さんですね、どうしに期待してください。で、Facebook 社ですね、私は Facebook の動画してるんですけどね、なんかものすごく元気になりましてそれですね、それで、ね、惑星が終わった後にメールをくださいまして、本当に今回はありがとうございました、また来月楽しみにしていますかってですね、えらい元気になりまして、私もすごく嬉しくなりました。なんか八津町にもね、働きが始まっています。八津町だけではない、あちこちで起こっているんですね。で、その次の日、私は宮崎に行ったんです。その晩、人吉で生活をして、そのまま最終バスで宮崎に12時前に着いて、ホテルに泊まらずに民宿勝間さんってですね、川上君のお家にですね、泊めてもらいまして、そして、ですね、もう着いてすぐ寝て、次の日5時半から早晨なので5時15分に皆さんご来店したりしたんですけども、成功したんですね。で、今回全く新しい方が来られなかったんですけど、嬉しいことがありました。何かと言いますと、冬の白馬に80代の方が3人行かれたんですね。宮崎では最近使われた方が。で、今回ですね、ちょっと前に話したと思いますが、大分にその一人のご婦人がわざわざ大分のお友達を正解に連れて行きたいと言って、大分まで行って、ね、そしてそのお友達を正解に連れてきたんです。それは正解だったんですね。それを通してその方ははっきりしたのを信じました。で、終わった後にですね、ちょうどそこに山形ゴスペルクラブの CD が置いてあったんですね。で、あ、これ、教会でやってるゴスペルクラブの CD ですよと言ったらですね、別に帰ってないのにあったからね、そういう話をしてたら、あ、じゃあそれ欲しいと言ってですね、大分教会で買っていかれたんです、その方は。だからそれが結構前からあったみたいで、CD の表側も汚れ切ってたんですね。ちょっとね、かなりね。それを買ってかれたんです、ちゃんとね。負けたければいいのにね、ちゃんとテープで取られてるとか、で、買ってかれた。で、買ってかれて戻った後ですね、今回言ったらですね、実はその後聞かれたんですって。で、こう、表はね、ちょっとね、ボロボロだったんだけど、中は本当に良かった。楽が感動されてですね、本当に良かった。特に子供が歌ってるのは感動したそうですけど、どれも良かったんだけど、特に子供が歌ってるのは感動したってですね、みんなに、教会上のみんなにですね、良かった良かったってね、お勧めだそうです。そして、実は、宮崎教会、最近来られたその年配の方ね、6人おられる、年配なんですけども、その80代の娘さんたちがおられるんですけども、ね、80代が3人、70代が60代が1人、あとは、その娘さんたちが2人いるんです。その娘さんたちが50代なんですけどね、6人いるんですけども、実はですね、音楽高校出身なんですって。ピアノは弾ける。で、宮台教会に会堂ができたら、ピアノも検品しますと、ピアノは言ってる人は一人いる、ね。今まで奨学してくれなかったんです。今回言ったらですね、その人があんまりみんなに勧めて、みんなも聞いたみたいで、それでですね、安田家の通りってことでですね、どなたかというと、その人たちが奨学を開始しまして、なんと、80代の方々がチームを作りました。80代が3人と、大阪からの方が70代から。女性の年はわからないから、かけておかないとあるところへ。そこに、70代かな、4人でですね、チームを作ったの。で、その娘さんが、ピアノの先生で音楽を覚えてた人なんですけども、もう一人いるんですけど、その人が数学をするんですが、チームを作ったの。80代だから、平均年齢は8で間違いありません。チーム。なんていう名前がします？喜びたい。喜びたいってチームなんですね。で、例外でデビューしたんですけど、ね、世界でもどうしても出してくれって、みんなに目視で見に来たんですって。それでなんと1曲じゃないんですよ。2曲歌いたいって言ってですね、イエスの血潮で罪現れたって歌ったんですね。あんまり何歳で歌ってませんけど、ラッパーの音とともに主は来られるってあるんですね。安田家の中に、ああいう歌はご年配の方に向けるんですね。その2曲をですね、本当に4人で嬉しそうに心から賛美されました。途中ちょっとね、ピアノとうまくはなくなったりしたんですけど、そんなの関係ない。聞きながらね、すごく喜びがあふれたんですね。牧師に言われたじゃないんです。頼まれてでもないんです。その CD を聞いて、本当に賛美が素晴らしいと思って、自分たちでチームを作って歌い始めたんですね。その後、みんなに牧師ができてですね、説教されたんですけど、久しぶりに興奮したみんなに興奮ましてですね、えらい喜んで感動しながら説教しておりました。で、私も開拓したのがあるんですけど、その教会に来た人たちはね、お客さんじゃなくて、自分たちも賛美に加わって、 そして今度自分たちで出してくれと言ってこう始まってきたんでね、あれ嬉しいですね、牧師として。なんか興奮して感動して歌ってる説教してましたね。なんかすごく喜びが成果になりましたね。で、礼拝の方が結構新しいとか、どんどんまた次の人たちが来始めてるということであります。で、いろんなことが起こってきていますね。ちょっと皆さんですね、主に期待してください。これは、群れ全体に起こってきていて、いろんなところで起こってきています。で、教会と群れに起こってるっていうことはどういうことだったら、教会は建物じゃありません。私たち一人一人です。ですから、あなたの人生、あなたの家庭にも同じ祝福が流れ始めてくるぞっていうことにするんですね。だからね、主に期待していただきたいというふうに、思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はマルコの福音書の5章を開いていただきました。さっき読んでいただいたのは36節の恐れないでただ信じていなさいというところなんですが、少しだけ説明しますが、このマルコの5章には3つのことが書かれています。記事があります。1つ目はゲルサ地方、イエス様が海を上を歩いて、そして湖を沈められた後に向こう岸に着かれた時に、そこにゲルサ地方で、そこに、墓場にいた男がいました。で、その人は悪霊に疲れている人だったんです。で、鎖を引きちぎるほど悪霊に疲れている人だったんですけども、その人をイエス様は悪霊から追い出されます、そしてその悪霊は、ね、追い出して解放してあります。で、そしたらその人はですね、イエス様を供したいと言うんですけれども、イエス様が家に帰ってね、このことを明かしなさいって返されるんですが、まず一つ目はイエス様の方からわざわざ向こう岸に渡って、その悪霊に疲れた人を解放してあげた記事です。これだったの、これ悪霊のはっきり悪霊と書いてあるから、1000匹くらいいたんですね。豚がその後に1000匹から落ちていますからね。そういうことがある。で、これが一つ目なんですね。で、これが一つ目で、二つ目は何かと言ったら、今度はその後にですね、今日のこのヤイロの話をするんですけども、5章の、21節にイエスは船でまた向こう岸に帰られたと、ね、一旦行ったんですが、まだもう帰られたということは、明らかに一つ目はこのゲラサ人の悪霊に疲れた人を解放するために、イエス様の方から行って、この悪霊に疲れた人を解放したいことが分かります。で、帰ってきた。そしたらですね、これカペラムですけれども、そこにまた、ですね、大勢の人の船が元に集まった。イエスは岸辺に留まっておられたと。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、今23節ですよ、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでくださって娘を見ておいてやってください、娘が治って助かるようにしてくださいと。これは街道管理者というんですけれども、これはまだキリスト教ではなくてユダヤ教ですね、シナゴーグですね。そこで探させてくださいますが、そのシナゴーグの管理者、何人かいたんですけど、その一人ですね、その方の娘さんが、この病気だったんです。残念ながら一回亡くなってしまいまして、エス様はその助けますけれども、ですから死にかけるような病気だったんですね。で、これは本人が来れないので、この街道管理者のと、ね、お父さんだったんですけど、がエス様のところに来て、お願いですから私の娘を助けてくださいって、こう本人じゃなくてお父さんが代わりに願ってきたんですね。で、エス様はすぐに分かったって言って助けに行かれるんですけど、その途中でその後でですね、12年長血を患っていた女、長血婦人病です、10年婦人病を患っていた人がイエス様のところにやってきて、後ろからそっと触るんです。イエス様のところに触ったら治ると思って、触った瞬間に癒されるんですね。で、これは何だったら、本人がイエス様のところに来た気がするんです。で、なんでこんなことを説明しているかというとですね、3つとも全部違うんです。1つはイエス様がわざわざ向こう岸に行ってイエス様が解放してあげた記事、2つ目は本人じゃなくてお父さんが本人の代わりにイエス様のところにやってきてお願いした記事、3つ目は本人が自分でイエス様を助けてくださいって言ってそっと後ろから子供に座った記事、全部違う。でも全部イエス・キリストは悪霊を追い出し、ヤイロの娘に関しては1回死んでしまいましたけど、1回出せ、長血を患ってた女の人は触った瞬間完全に癒される。何かというと、どの人もみんなイエス様によって完全に癒されて解放されて自由になる。イエス様は型を作りません。死のところに来る人に困りません。本人であろうと家族であろうと、また来たくても来れなくて苦しんでる人のところにはわざわざ向こう岸まで行って解放してくださいました。ただ面白いのはその後家に帰って流しなさいってことですけどね。で、ここだけじゃないんです。今マルコの5章で見ていましたけども、聖書を見ていくといろんなパターンでいろんな形でサーサーが癒しておられます。ヤイロの時はすぐ飛んでいきましたけども、ラザの時はしばらく経ってから行ってますね。皆さんね、人は型を作りたいんです。パターンを作りたいんです。その方が分かりやすいし楽だから。でも、イエス様は大きなことです。 主のところに来る方はどんな方でもどんな形であっても主を治すことができる癒し方なんですね。で皆さんですね、本当に信じたりしてください。イエス様はいろんな形でいろんな方法で癒したり解放したり助けてくださる方なんですね。そのことをどうぞ覚えておいてほしいと思います。かなり暑いですね今からクーラー入れると終わった頃に着くので、すいません、次回からちゃんと早めに入れますので今日までは勘弁してください。申し訳ありません。1時間3500円があるのでちょっとせこくなってしまいました。申し訳ありません、謝っております。本当に申し訳ありません。ちょっと暑いけど我慢してください。次から必ず入れますから。それでですね、で今日はヤイロさんのところ特に見たいんです。ヤイロさんの時は何かって言ったら、これは街道管理者で書いてある。街道管理者っていうのは当時シナゴーグっていうのは町の中心です。アメリカもね、街道管理者の時はまず教会を建てて、それから、どんどんこうね、西海岸と東から進んでいったんですけども、この時もシナゴーグっていうのはユダヤ教の街道なんですけども、それが中心なんですね。だからシナゴーグの責任者っていうことはちょっとね、これは宗教的エリートであり同時に社会的エリートなんです。立場があるんです。立場を持っていて東殿境内もあったんです。でも彼のどんな立場もお金も、愛する娘が死にかかるような病気になった時、何の力もなかったんです。人間の世界でどんなに誇れるものも、人間の世界でどんな力あることも、太刀打ちできない問題って人生にはあるんです、ね、おそらくアメリカの大統領にも幹事長にも悩みや問題はきっとあられるでしょう。人には言えないような、どんな立場があっても経済があっても解決できない問題ってあるんです。この時この方はお嬢さんが自分の娘が本当に病気になった時に助けてあげたかった。この後10年の8月だった女はですね、持ち物全部を使い果たしたけど通わなかったって書いて、どんなお医者さんに買っても治らなかった、ダメだったんです。でこの娘もそうだと思います。その時にね、イエス様の話を耳にして聞いたんですね。イエス様が今いろんなところで奇跡を行っている、癒しを行っている、そしてこの方は本当にどんな方でも治してくれるって話を聞いたんですね。そしてその方がやってきた。だからこの人は本当にそのところに飛んでいったんですね。何とかお願いしますってひれ伏したって書いてある。イエス様はなぜですか。まさに神の子の救い主ではありますが、この時人気絶頂ではありますが、普通に言ったら大夫さん、いつもより石工さんね、向こうの大工さんは木じゃなくて石だから石工さんね。でも、いわゆるそんな立場があったわけではない、正式な学校を受けたわけじゃない。もちろん救いんですよ、この方はまさに神ですけども、しかしその方に向かってひれ伏したって書いてある。お願いですから直してくださいって。あれね、二つあるんです。一つはイエス様だったら必ず直せるって信じる。もう一つ、どうしても娘を直してほしかった、だからひれ伏して懇願したんです。あなただったら治せます、来て手を置いてあげてくださいって真剣になったんですね。いやね、そうやって島元に持って行ってお願いできる人はいますか。家族でも友人でもいいですけれども、あの人のために来ましたって、そういう人がいたらある意味で幸せですね。いない人は死に求めてください。人間はね、人から愛されると嬉しいですけども、神様から愛されたら本当にホッとしますね。私の今日救われた教会の牧師はこう言いました、ね、誰かの有名な方の言葉なんですが、人は愛されて安息し、愛して満足するって。人間は神様に作られているのでね、神様の愛を受けるとホッとしてね、やっと初めて安息するんです、心もそこからも。だから生きていけるんですね。でも人を愛するときにね、本当に人はね、喜びを体験できるんです。神様に作られているから受けるとき嬉しいけどね、与えたときもっと嬉しいはずなんです。本来の人間は、ね、そうですね。で、このお父様はですね、娘のために死のところに来たんです。そしてお願いですからって言ったんですね。第一礼拝に C は6種のお嬢さんたちが来ておられました。今週テストなので来ておられたんでしょう、大体ね。で、C は6種はですね、昔は母会社だったんです。奥様は熱心なクリスチャンだったんです。母会社だった。で、彼はある時ですね、お嬢さんがですね、どうなったかというと、ね、車で引かれちゃったんですね。で、これは大分の7時のニュースに出ました。大分の7時のニュースに出て、大分だけじゃなくて、なんとそのニュースは宮台県民まで出てました。だからローカルのニュースなくて、他の県にも出るようなニュースで出たから、7時の結構大きなニュースで出たんですね。それが大きな事故だった。そこしてはなかった。 だから今来てるんですけども、まずもう危ないって言われるんで、だってだからテレビ出た、聞かれちゃったんですね。で、ご主人に連絡を取ったら、ちょっとその時連絡が取れなかったのかなか。で、ご主人は宮崎だったのも、鹿児島だったかもしれないけど、おそらく宮崎だったのも、出張したの。そしてホテルに帰って、ね、ちょっとね、テレビをつけたんですよ、ニュースになると。そしたら、ね、シーバーマリナちゃんとか言って出てくるんですよ。はって言ったら、自分の娘なんですよ。びっくりしたんですね。自分の娘が静かにして、事故でシーバー、危ないって言って、びっくりしてですね、宮崎から大分までですね、高速は当時通っておりませんので、そういう、高速通るとお参りになりますし、下道通っても通るんですね、5、6時間かかりますから、普通。そこをなんと2時間なんてぶっ飛ばして帰ってきたそうですね。こうして、もう、病院来たの。先生が怒ったことでね、何言われしたんだって言ってね、でもそれはまあね、わからなかった、連絡つかなかったって言って、そしたらね、もう、今晩が山で、おそらくもう危ない、もう無理だって言われた先生ですね、ねやれることはする。その時ですね、奥さん、ね、クリスチャンですね、母が連れた奥さん、言ったんで、神様に感謝をして、神に祈れば治るからって言ったんで、でもご主人、その時ちょっと硬くなってですね、一緒に乗らないってそうです。でもおそらく陰で祈ってたと思うな。で奥さんは向井牧師ご夫妻と共にお姉ちゃんの愛理ちゃんとまだその頃幼かったんですけど一緒にですね一晩中ずっと祈ったんです。神様この事故を感謝します、あなたなら治せます、妹の前の娘の前の帰ってくださいって牧師も夫妻も一緒に一晩その病室のその中中修行室の前でずっと感謝をしながら、感謝をして癒しを求めて、感謝をして求めて、人は感謝しながら癒しを求めたんですね。そしてご主人は呆然としたそうですけど、あ、そうさ、心ではね、祈ってたんじゃないかと思うね。でね、明け方ね、先生が出てきてね、なんとか持ってました。でもまだ、ね、大丈夫かな、ちゃんと心配ですからって言ったら、なんと出てきたその日にね、おかゆを食べちゃった。そしてその次の日ね、ベッドの上で飛び跳ねたんです。あれはね、奇跡です。起こりえないものが起こったんですね。で今はね、薬剤師さんになりたいそうですけれども、あ奇跡が起こって元気で兄弟で並んできておられましたね。本人は覚えていません。当然の小さくて。そんな時ですよね。で、その後ね、ご主人はびっくりしたんですね。そして、家の近くの公園でね、娘さんと一緒にちょっと遊びに行ったそうですね。その時娘さんが上の姉ちゃんね、愛理ちゃんが喧嘩をしながらね、お父さんの方に言っちゃってたんですよ。お父さん、神様って本当にいるよって言ったことです。その言葉が心にビーンと響いてきたんですって。そっから神様を求め始めたんですよね。主のもとに行く時に神様は癒してくださるんです。本人は祈りようがないでしょ、幼くて。でお父さんもですね、せっかく飛んできたのにまだそこでゲストも死んでなかったからね、ちょっとそこまでいなかったみたいです。でもね、牧師たちは、それからお母さんとお姉ちゃんになった時にね、奇跡が起こったんですね。これは特別なことではありません。さっきここで賛美しておられた兄弟、再現しかしてくれませんが、きっとそのうち復活してくださるでしょう。酒井兄弟もですね、さっきここでこうやって賛美してた、こういうふうに賛美してた人がいますね。彼が生まれた時にですね、ハンディを持ってたわけですよね。そして、2ヶ月経って手術だった。お玉出て、胆管が詰まっていたので胆道閉鎖症か、胆管が詰まってるかないか、どっちかだって手術だったんですね。そして、2ヶ月経って手術で下手をしたら亡くなるということで、2時間半説明を受けて、もし手術事故が起こってもお医者さんに責任は取りませんっていう書類にサインさせられて手術になったわけです。超忙しいお父さんですけれども、手術の日は休むこともなかったんですね。甘えのまんですかね。そして徹夜でご主人は祈ったんです。まだ信じていなかったイエスキリストに、まだ死んでなかったイエス・キリストに徹夜で祈ったんですよね。神様、どうか息子を払ってくださいって。この場合もそうですけどね、何が起こったか、5時間かかるはずの手術が1時間ちょっとで終わって、胆管はあったんです。詰まってなかったんです。これは奇跡です。で今でもね、兄弟は明かしされてきますよね。奇跡だって、兄弟は死んでますね。教会中に祈りましたよ。クリスチャンのお母さん真剣になりましたよ。みんなで本当になりました。よく覚えております。しかしお父さんもまだ死んでなかったイエス・キリストに真剣になったんですね。それで神様が伸びてきたんです。皆さんね、本人がいけないことがあるんです。 人が求められないこともあるんです。その時に誰かがその人のためにキリストのところに来れば、神様は手を伸ばし始められるんです。ある場合はすぐです。ある場合はあえて時間がかかります。この時もやりますよね。イエス様一言言えばその瞬間になるんですけど、イエス様はじゃあ行ってあげようと言って行こうとされたんです、ね、で行こうとされたらどうなったかというと、ここで、ね、12年の間だったのは後ろからそっと触ってきたんです。別に妨害したわけじゃありません。紛れてきたからね。この話を詳しくすると時間かかってしまいますからさらっと言いますけど、10年の間だった婦人病の女の人はね、後ろからそっと触るんですね。着物に触れば治ると信じる。で、日本語の訳悪いんですよ。これね、ちょっとだけね、見ておりますけどね、日本語の訳が悪いんですね、この聖書の訳はね。28節ね、その前から言いますね。この女の人は長寿を患ってたんだけども、たくさんの医者さんにかかったんだけどダメで、ひどい目に遭わされても全部持ち物失って、何事もなくなった、悪くなる一方だった。ところが27節、彼女はイエスのことを耳にして聞いて、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることができればきっと治るとはこの後考えていたって書いてある。でもこれは星印がついていて、中国を見ると直訳は一定と書いてある。一定だと声に出して一定だと、こっちの訳がいいんです。考えていたって日本の訳なの。日本の教科は象徴してる考えてるのが言って、いや知ってますよ、世界に言われてること。韓国の教会は祈る教会、台湾の教会は賛美する教会、日本の教会は考える教会ってやってるんです。これは皮肉なんですよ、ね、考えてるんじゃないんです。きっと触れば治ると声に出して告白してた、言ってた、どういう心でそう思ってたから、思ってるのは信じてたんです。イエス様だったら治してくれる、イエス様の心に触ればきっと治るって思ってるから口から出た、きっと触ったら治る、きっと触ったら治るって、そう思っていたのでそれを言ってたんです。そうかなどうかなってこう考えていたんじゃないんです。信じてたんです。そしてそれが言葉に出てたんです。あの人面白いですね。声に出るってのは、ね、思ってることを考える、まあ、考えるっていうか信じてることが言葉に出てくるんですね。だからルツマイさん面白いと言ってました。カンボジアのルツマイさんね、日本語の三教師も教えるんですって。カンボジアの方に覚えない、なかなか。ただルツマイさん好きで賛美してる歌があるんですね。ね、花歌に日本語の歌をね、すると教えてないのに子供は覚えちゃうってよーくわかります。子供は、ね、言ってる声が聞くんですね。心から出てくる言葉ではね。でなのでね、思ってることは声から出る、口から出るんですね。でこの人はね、触れば治って死んでるんです。イエス様だったらもう素晴らしいなんですが、たくさんのお金かけていろんな差にかかってダメだったんです。逆に悪くなってしまったんです。人間的な努力は全部やったんです。もうお金の使い方したんです。ダメだったんです。だけどイエス様の話を聞いた時、この人だったら直してくれる、もう持っていくお金はない、何にもない、でもこの人だったらそっと後ろから子供に触っただけでも直してくれるって彼女は信じて期待したんです。そして群衆の中でそっとやってきたんですね。そしたら触った瞬間に癒されてた。イエス様の力がガーッと流れてきて、主から流れてきたわけですね。こういう人が思ったんです。それでね、今日は詳しくも話しません、時間がありませんので、なおちゃんとお願いしますか。今日教会に来られましたね。いや期待してます。あとでごめんなさい、今度から来られますからね。あとでごめんなさい、でも風は爽やかですね。期待してます。教会にはキリストが満ちていると聖書にはっきり書いてあります。キリストが満ちているんです。そのキリストはあなたの傍らにおられて、あなたのうちに住んでおられて、今日のこの礼拝の中できっと私に語ってくれる、きっと私に触れてくれる。あの人を連れてくれなかったけども、私がここで神様に祈るならきっとあの人にこの時触れてくれるって期待してますか。そう思ってますか。そうやって言ってますか。この女の人は信じてた、言ってた、子供に触ったらきっとなる、きっとなる、そう思ってその子が来た。今日この教会に小さな道で平和会館でやろうと、原爆資料館でやろうと、ビッグネでやろうと、街道でやろうと、建物が教会じゃない。エクレシアっていうのは呼び集められた者たちが教会なの。本当にキリストを愛して礼拝する場所に、キリストは満ちてる、溢れてる。もしあなたが今日、きっとキリストが何か知らせるって期待してるなら、神様はあなたに触れてくださる。神様はあなたに働いてください。あなたが期待する人に望んでくださるんですね。もちろんね、賛美で触れられた時あるでしょう。メッセージで語る時あるでしょう。全部なんか今日はピタッと来なかったっていう人、どうぞ期待してください。 それを超えて神が働いておられます。昔ね、私は島津だった時ですね、私実家大阪なんですね、東京で島津でした。大阪に久しぶりに帰りました。父が言うんですね、残りますけど、父がね、誠を褒めるようにね、みんなで死んでるわけですね。お祈りしてね、よく、ね、お祈りしたんですね。で、お祈りがあったね、まあ、セッションですね、読んだんですね。そしたら、誠、お前進学生やろ、はい、説教しなさいって、あっ、いきなりですね、相手が説教したんですね、説教しました。ね、パッと、3つぐらいの感じです、パッと、パッと10分か15分ぐらいね、父がえらい感動してるんですね。ああ、こんなの話してよかったと思って、喜んでたの。そしたら、父がね、聖書の流れに、私が読んだ聖書の場所でね、誠を見てみろと言ってですね、私が説教を全くしなかったポイントで感動してるんです。言ってもらったんです。私がそこからパッパッパッと3つぐらいで簡単にメッセージしたんで、えらい感動してくれたから喜んでたら、私が語らなかったポイントで御言葉を通して語られてる感動したんです。私本当に思ったんですけども、その時ね、死に言われたんですね、私が働くんですよって。父はすごくね、私のメッセージを聞いた時すごく低いね、子供のメッセージだけど、子供と思わないで神様の歌と思って聞いてくれますから、いつもしたらいいですが、その時は多くの学びがあったんですね。神が語られるんだなって。何ですか、もちろんメッセージがあなたにピタッと止まるでしょう。でもね、そうでなかったとしても神はあなたに語ってこられるんです。この時後ろからそっと子供に触っただけなんです。誰も気づかなかった。触った瞬間、イエス様から力がこの人に流れていったんです。瞬時に癒されました。さっき話したお父さんは誰も知らなかった。お父さんは真剣に神を叫んでるって、神は知っておられる。教会のようにお母さんなりみんなありました。でも私はね、お父さんの切実な叫びが神の手を動かした一番大きなポイントだと思っています。何ですか、信じて期待する人がいるとね、神は働くんですよ。でこの時に、ね、触れられていなさいと。そしたらね、面白いんですね、30節ね、29節、するとすぐに血の何とか枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じたら治っちゃった。10年治らなかったのに、イエスもすぐに自分の力が進めていったことに気づいて、群衆が振り向いて、誰が私の気持ちだったと聞いたわけです。すると30節、弟子たちイエス様に言います。群衆があなたの住まっているのをご覧になって、それでも誰が私だったのかとおっしゃるんですか。でそしたらイエス様は、触った人がこうね、探そうとして見ましたということだったら、群衆いっぱいでね、この人そっと触ったら力が出る。その瞬間さ、触ってるのに誰が触ったんだろうって弟子が言ったんです。イエス様、こんないっぱい人いるんですから、誰か触りますよって、あの誰が触ったって言ったって分かんないですよということは、たくさんの人が触ったんです。でも癒されたのはこの長血を患った女だけだったんです。どうしてですか。この女だけが治りたいと思ったんです。この女だけが触ったら治ると信じたんです。信じて期待してたこの人は癒されたんです。あれさね、でみんなはね、やばいやばいって、でもイエス様は、いや、本当だ、ここで素晴らしいな、イエス様はね、あなただろうなんて言ってない。本人が自分から言うのを待ってくださったんですね。で、この人はね、恐る恐る出て行って言うんですよね。で、こう書いてありますよね。イエスの前に、女は恐る恐る自分の身に起こったことを知り、35節、3節ね、ひれ伏して、イエスの前にひれ伏して、イエスに信じたマスコの口を開けた。10年間ね、無事病だったんです。ね、いろんなお医者さんにかかっているとダメだったんです。悪くなる一方だったんです。もうきっとあなたのことを聞いて、あなただったらきっと分かったら治ると思って、人が紛れて触ったんです。その瞬間治りました、ありがとうございましたとこう披露したんですよね。イエス様から力が流れていったんです。治したのはイエス・キリストなんです。で皆さん、この後のイエス様の言葉はね、本当に主の愛を表しています。こう言われました。するとイエス様はこの人にこう言ったんですね。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気から健やかでいなさい。この治したって言葉は救われたって意味です。救いの中には病気の癒しが入ってますから、皆さん病気の癒しを大胆に求めてください。救いって言葉の中に病気の癒しが含まれますね。ということではですね、娘よってまで言ったんです。皆さん、娘ってね、可愛いんですね。イサヤ教会の小口牧師なんですね。でこの人はですね、横ちゃんって今大学ね、長大の今、1年生かな、1年生ですよね、にね、終わりますけれども、でその子はまだね、小さかったから、本当に幼かったからね、高知牧師のうちで家庭集会をしましたね。八神に会ったんですけども、でみんなで行ってね、一緒に食事をしたりして楽しい時を過ごすんですね。で一通り会ったらね、ある時突然ですね、高知牧師がね、超機嫌よくなってなんか言ってる って答えたかったんです。なんか小口もげしたことを知ってる方は私が言ってらっしゃることあります。もう本当に今年もね、ヨコちゃんがルミネってチームでね、2位になった試合でね、もう今年は絶対白馬に行かれます。何を差し置いても一人ですからね、可愛いわけですね。メニューでも見たくないぐらい。私4人いますけど、4人だったら回数4分の1なんで、そこでは絶対にありません。一人一人がかけがえのない娘ですね。変わりがないんです。で、娘よっていうのはね、特別な言葉ですよ、これは。娘よって。おそらくこれは婦人病だから、どんな若くても20代後半、おそらく40代くらいじゃないかと思うんですね。でもね、娘よって、エス様だと思うんです。エス様の娘よって、神の娘だよって。あなたは娘だよって、娘のように愛してるよって言われたの。これは本当に仕事なんですよ。そして、面白いのはね、私が直してくれるってね、あなたの信仰があなたを直したんだよって。あなたが期待して、私のところに来たよねって。その信仰が直したんだよって。これね、で今日、皆さん、主は語られます。まあ、娘も息子もいるでしょうけどね、娘は息子はあなたの信仰があなたを直したんだって。期待されてますか？ね、日曜日早くの時、期待してきてください。あと、献金する時も。期待して献金する仕事なんですね。献金するときですね、ちょっと脱線しますけどね、期待しながらね、これはきっと神様どんなに祝福してるのかな、今日は神様ちょっとね、たまには、ちょっと大きいこと言いましょうかね、今日は神様、昔は聖徳太子だったけど今何だったっけ、今一番挨拶は誰だっけ、
福沢諭吉。
あ、福沢諭吉か。福沢諭吉、すみません、あんまり馴染みがないから昔は知ってるんですよね、佐藤弘文で一番最初に聖徳太子だったんです、すみませんね、これは今は福沢諭吉ですね、神様今日は頑張りました、福沢諭吉です、この後どんな祝福してくるんですかってこう期待して献金する人と、ね、先生は誰だったっけ、
夏目漱石、
大きい声で言って野口秀夫野口秀夫です。コインじゃなくて野口秀夫、これあったらな、夕日ご飯だな、ランチを食べれるのにな、また1000円なくなったらさよならっていう研究する人と、たとえ一枚札もね、喜びながらね、どんなふうに神様をやってくれるんだろうって思う人、どっち祝福されるか知ってます？喜んで下げる人なんです。十字献金ね、神様感謝します、喜んで下げる人はね、 100% 神に守られます、約束だから。でもね、惜しみに合わせる人なんです。はぁ、これがあったなって、私だったらね、これがあったな、子供の学費に使えるなとかね、ちょっとあまりにも具体的ですけどね、そういうことですよ、早く。そうやって下げる人とね、全然違うんです。距離が来てるんですよね、日曜日の朝だもんな、行かないと、キャラのうちに何か当てて言われるからねって思ってきてる人もね、はい、日曜日の朝、ちょっと今日はきつい、きついけど、きつい時に行ったらどんな祝福が来るのかな、こういう時ほど神の祝福があるからなって期待して教会に来てる人もね、違うんです。何が違うと言いますか、神様お金を求めてるんじゃありません、何か求めてるんじゃありません、あなたの心と信仰を求めてるんです。きっと神様は祝福してくれるって、神様あなたが大好きだから、あなたを愛してるから喜んで捧げます、喜んで礼拝しますっていう、その心と信仰を通して神は働かれるんです。あれですか、ここが鍵なんです。で、この十二年の間だった女の人がキリスト様にされば治るって散々お金をかけてもお医者さんに行っても何をしてもらわなくて悪くなる一方だったのに、イエス様にはそれでも期待した、この方だったらきっと治るって、この方だったら治してくれるって、衣に触りさえすればいいって、とても前に行って治してくださいなんて厚かましくて言えない、でも衣に触りさえすれば治るって、礼拝にさえすれば、ギリンダの神さえ拝さえすれば、イエス様がきっと治してくれるって信じてる人には癒しはやってくる。聖書の言葉は2000年前も今も、いや、創世が作られたもっと昔から、命を持って変わってないんです。神様は神の言葉を耐えることはできない方なんです。あれ、期待してね、信じてね、集まったんですね。その時ね、人が働くんですね。で、ね、そういったの、あなたの信仰などを増したんだよ。そして安心して帰りなさい、病気から救われなさいって、さらっと書いてますけどね、病気になった人はあるんですね。 って長ければ長いほど思ったりするんです。がんが癒されても転移しないかなって恐れが来るんです。イエス様はね、安心して帰りなさいって、家に戻って行っていいよって、そしてしかも病気がつくまでいなさいってのはね、これから将来ずっともう病気はあなたを襲わない、安心して帰れって、もう二度と病院からそこからいなさいって、今治しただけじゃなくてこの将来に向かって約束の言葉を与えた。この女の人きっとね、人生の中で何回も思い出したでしょう。あの時イエス様言ってくれたなって、あの時イエス様言ってくれたなって、その言葉がこの人の将来を支えたことでしょう。私結婚する時与えた言葉がある、何歳の時与えた言葉がある、あなた方は私は何もなりませんっていう言葉です。ヨハネの15章16節、その言葉が何度も何度も何度も、私は何歳で22年間かな、結婚して23年間、この言葉が私を何度も支えました。わかるでしょ、言葉が支える。この言葉はね、この女の人にとって、ね、単にこの時だけじゃない、生涯支えたでしょう。主が下さる言葉っていうのはね、そういう力があるんですね。そしてね、こういった、ね、そしてすぐ感動的でしょ、わーっとこう感動的だったね。で、ああよかったなと思って、この街道管理職ですね、おそらく女の人は12年って言ったから、自分の娘12歳ですから、あ、12、これはいい、ね、なんかいいなと思ってね、これならうちの娘もと思ったと思ったら、ちょうどその時にやってきたんですよ、街道管理者の家から。35節、イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から人がやってきて言った、あなたのお嬢さんも亡くなりました、なぜこの上先生を渡すことがありましょうと。せっかく信じてイエス様が来てもらったのに死んじゃったの、おしまいじゃないですか、はあ、きっとね、私思うんですね、ああこんなところで時間取られたからってもしかしたら思ったかもしれないと思うんですよ。ちょっと人間的かもしれませんけど、やっぱり、はあ、すぐ行ってたら生に合ったのに死んじゃったって思ったかもしれないと思うんですよ。で、皆さんの人生にもそういうようなことね、こんなことがなければうまくいったのに、ああなんでこうやってせっかく3位になったのに、なんでもうって思いたくなることが、起こることがあるし、今もし起こってる人がいたら、いいか、この時イエス様は何て言われたかというと、死んじゃった、もういいです、もう来てもらっても仕方がないですって言った時に、35節、イエスはその話のことがおそばで聞いて、街道管理者に向かってやゆる言ったんです。恐れないで、ただ信じていなさい。娘は亡くなったの、大丈夫だって、恐れないで、ただ信じている。心配することはないって、大丈夫だって。ですが、死んだら終わりなんですよ。お父さんの考えでは。でも、大丈夫だって言ってるんです。皆さん、あなたの考えで、もうダメだって思った人いません？大丈夫です。イエス・キリストはそこから奇跡を始められます。恐れないで、ただ信じてくださいと言われます。そしてね、その後ね、ヤイロさんと一緒にですね、家まで行かれました。ヤコブとペテロとヤコブとヨハネを連れて、そしたらですね、家に着いたらですね、みんなが取り乱して泣いてるんです。本当に悲しんで泣いてる人と、泣き女なんて仕事をしてた人がいたんですけどもね、その両方いたでしょう。レッサンを全部追い出した。そしてね、レッサンが言ったの、いや、なんで取り乱してたの、泣いてるんだと、死んだんじゃない、眠ってるんだって言ったの、本当は死んだんですよ、でも眠ってるんだって言ったんです。つまり寝なかったらこれから起こすって言ってるんですね。でみんな笑った、肌笑ったって書いてます。バカじゃないか、何が死んだかないかってね。ところがネスさんがそうやってあだ笑ってる人は全部追い出しました。そして本当にこの娘を愛しているお父さんとお母さんとイエスさんの側近の弟子だったペテロ、ヤコブとヨハネだけを連れて入ってくれたんです。そして垂れた首、これは起きなさいって言うんです。娘を起きなさいって言うんですね。垂れた首、ね、少女はあなたに起きなさいって言うんですけども、垂れた首って言うんです。少女はあなたに起きなさい。イエス様はそれを出す瞬間、この娘は起き上がったんです。死のところから起き上がった。そしてね、その後お父さんお母さんに返されたんですね。で、みんなびっくりして書いてますよね。すると少女はすぐさま起き上がりを歩き始めた。11歳になっていたからで、彼はたちまち人が戻るつもりで、この後のことが、イエスはこのことを誰にも知らせないと厳しくお命になり、どうしたかというと、この時は、ね、あんまりそうなると、ますます、破壊して神の時の前に捕まってはいけないからですけども、まあ、言うなって言ったんですね。ただその後さらに少女に食事をするように言われたと。で、あれ 最後にこれで終わりますが、神様のエス様の愛の大きさを感じるんですね。こうね、生き返ってきた娘にね、エスお母さんにですよね、お母さんお父さんにね、食事をさせてあげなさいって、病気でずっと寝ていて死んじゃってたからお腹減って食事をさせてあげなさいって。で、私もお幼いだからですかね、食べ物にこだわってるからでしょうか、なんかこういう時にね、わーっていうのこぼしてる時にね、生き返ってきた娘にて、お母さんがね、食事をさせてあげなさいってさりげなく言ってる。本当にこの子のことを思いやってるわけですよね。イエス様ってね、こういう愛の方なんです。もし今あなたのその娘さん、このお手伝いにとっては、親にとっては娘ですけど、願っていたことがはーってなった人、恐れないで正しいでください。キリストがやってこられたら、死んでいた娘も誰が来るってキリストの言葉を語られたら生き返っていきます。イエス様は奇跡をなさることもできなくなるんです。で、この方にできないことはありません。で、この方のところに来るときに奇跡が起こるんです。この方にはおできになるんですね。そのことをね、どうぞ皆さん覚えてほしいと思います。長さを患っていたのは自分できました。この娘は自分で来れなかったけど、お父さんがやってきました。どうぞ皆さん皆さん、自分のために来た人にと思いますけれども、一つお願いがあってですね、皆さんの前にちょっと目を向けてくだされば、実は苦しんでいたんだ人いっぱいいるんですね。どうぞそういう人を、ね、誘ってあげてくださって、本人が来なかったらその人のために死の前に出てきてください。奇跡は起こります。さっき資格された方の職場で、今回仕事場でですね、上司の方がちょっと何かあって話してきて、話をしているうちにイエス様の話になって、話をしているうちに証になって、上司が言われたそうです。その職場の全く中で、今ここで祈ってもらえないかって。だから上司に手を置いて祈って、そうですねってびっくりしたんです。そんなこと今までなかったって言ってね、時は変わってるんですね。海外ではできますけど、日本ではめったに見たことありません。で、驚いておられました。私はこれは神のメッセージだと思います。たくさんの方がいたんで、自分のことで問題で苦しんでいる方ですね、それを持ち主に乗りましょう。でもクリスチャンでね、与えると受けるのです。クリスチャンでね、自分のために苦しんでいる間はね、解決しても 2,3 年経ったらまた同じ問題で苦しんでいる人が多いんです。与え始めるとね、どんどんどんどん祝福されていくんです。自分のためにもちろん乗りましょう。でも誰かのために祈って、誰かのためにしてほしいですね。その時に神の与えが進むということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、言葉ありがとうございます。暑い中でしたけれども、あなたが冷たい風を吹かしてくださって感謝いたします。今日は御言葉そのものを話させていただきました。御言葉には力があります。あなたが足りた国と言われたら、死んでいた娘が生き返りました。この女の人がイエス様の衣に座ったら、主は力を解き放たれました。神様、今日も同じイエス様が乗られます。同じように一人一人の願いに聞いて、一人一人求めに応えて、その方に触れ、その方が今願っている方に、その方が今どこにいたとしても触れてください。体を癒し、心を癒し、霊を解放し、神様の奇跡を、印と不思議を、豊かな祝福を表してください。私たちはあなたに期待いたします。今エッテス様のもとにですね、行きたいと思いますが、短くやるようにしましょう。しゃがれましたら何をしてほしいんですかと、今すまん具体的にあなたの願いと求めを主の前に出してください。じゃあその願いと求めに聞いてくださいます。イエス様、ご自分のことを、あるいは家族友人のことを言われたと思います。その今あなたの前に出して、この願いと求めにあなたは答えて、癒しを行い、奇跡を行い、解放を行ってください。イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる、がん細胞、がんをイエス様で、その人の力が消えてなくなる。イエス・キリストの命ずる、気管支、肺、心臓、喉、そこにある痛み、そこにある問題、イエス様で命ずる、癒されよ。水道、肝臓、腎臓、イエス・キリストの命ずる、癒されよ。腰と背中の痛み、イエス様で命ずる、消えてなくなれ。躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、シアン分形症、 不眠症、その心の病に触れてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、癒されよ、癒されよ。全く今日は恐れを締め出します。主の愛を添えてください。主の愛を添えてください。そしてその恐れから解放してください。イエスによって、イエスによって、癒されよ。自分の自我をすごく注意深くと言いましょうか、自分の人生を変えて自分の自我をすごくチェックしていると言います。あの時こう言ったから、あの時こうだったからって、自分の自我を見ることは悪いことではありません。でもあなたは自分の自我を見すぎています。あなたの自我にはあなたの理解できないことがたくさんあります。自分の自我を見て自分の分析をすることから解放されて、あなたは私に目を向けなさい。あなたのことを正しく知っているのは私である。あなたが見ている自分というのは正しい自分もありますが、サタンが惑わしている自分、罪にまみれてしまった自分もいます。あなたが私に目を向けて、私にあなたの心と目を向け始めるとき、私があなたに語る言葉がある。それが真実です。あなたはそれを全部受け取りきれません。とても自分はそんなんじゃないと思います。でもギデオンに勇士と語った私は、あなたにも語る言葉がある。あなたはその私の言葉を信じなさい。その時あなたの内側に新しい隠されていたあなたが現れてきます。過去にとらわれて自分を分析して縛られていただきません。私があなたに語る言葉があなたの本来の姿です。私はあなたを自由にします。私の言葉に触れなさい。私はあなたを解放しようと主は仰せられます。指の付け根が傷んでいる方は楽器を持って主を賛美してください。私はあなたを楽器を用いさせよう。偏頭痛、慢性的になる方は、この方はですね、霊的な問題です。イエス様によって家計に働いている霊を完全に断ち切り、偏頭痛から解放してください。感謝します。周りがいろいろ問題が起こってきて、いつまでもかからないと思っている方がいらっしゃるんですけども、周りなので実はあなたが霊的な問題から解放されることにポイントがあります。時は来ました。恐れずにあなたは解放を求めなさい。権威のカバーの下で解放を求めなさい。それは単にあなたの解放にとどまらず、あなたの解放はあなたの家族の救いとなると主は仰せられます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。礼を賛美します。